コペテンナイト。
はい、コペテンナイトシーズン2火星ということですけれども、前回ね、はい、火星の基本的な情報、大きさとか距離とかを教えてもらったけど、今回は、はい、
もし私たち人類が火星に
住んだら
どんな環境なのかっていうところの情報を話していこうかなと思う。
はい、前回よりももうちょっとこう細かい、まあ、力とかこう何でしょう、どんな生活が待っているのかみたいな話が聞けるんじゃないかなと思うんだけど、うん、はい、なんかね、あのオデッセイっていう映画、皆さんご存知ですか？あったじゃないですか、うん、誠好きって言ってたよね。
そう、一番好き系だったら
一番好き、主人公のマット・デイモンがあの火星に取り残されるっていう映画なんだけど、うん、そこで生活してるよね、
うん、
あれの具体的な数値を絡めてそんな話が聞けるのかなと思います。じゃあ、
はい、
お願いします。
はい、まずは火星の重力がどれぐらいなのかっていう話をするんだけど、
うんうんうん、はい、
人類は月には行ったじゃん。
うんうん、そうだね。あのふわふわこう歩いてる映像とか、
うんうんうん
うん、そういうイメージ、
うん、
月ってどれぐらいなの、重力。
月の重力は地球の6分の1くらい、
うん、へえ。じゃあ体重60キロの人が行って体重計乗ったら10キロになるってことだね。
そう、まさに。
おお、やばい、痩せれますよ皆さん、月ダイエットできます。体重6分の1になっちゃうけど
何の解決にもなってないよ
なってないねダメだね、あの体重が、うん、あのインフラというかデフレを起こしますので、
うん、うん、はい。
それに対して
無意味なので
火星は、
はい、火星は地球の重力の 40% ぐらい。
うーん、じゃあ、うん、まあ、100キロの人が行ったら40キロか、
うん、
になっちゃう。
なっちゃうね。
ま、
ね、
うんうん、
地球の重力はその 9.8 メートル、なんていう、毎秒
初めて聞いた。
そう、加速度だから、重力加速度だから、
うんうん、
うん、まあ 9.8 です。
とりあえず数値だけ 9.8 と覚えておきましょう。
うん、それで火星の重力加速度は 3.7 だから、
うん、うんうん、
40% ぐらい。
だいたい地球が10で火星が 3.7、 まあ4ぐらい。そうだね、 40% ぐらいだね、うん
うん、そう。だから火星についても、
うん、
火星に私たちが降り立ったら、
うん、
ふわふわするね。
そうだね、体が軽く感じるってことだもんね。
うん、それで重力の大きさに関係して脱出速度っていう指標が一つあるんだけど、
う
ん、
ほうほうほう、脱出速度、
うん、
というと
脱出速度っていうのは、
うん、
物体が惑星の重力を振り切って宇宙空間に出るのに必要な速度
なの、
ね、
うんうんうん、ロケットの発射の時の速度っていうこと、イメージで合ってる？
そうそう、そんなイメージ。
うーん、
それが地球は 11.2 キロ毎秒必要なんだけど、
秒速 11.2 キロ、はい、
うんうん、火星はそれに対して5キロメートル毎秒、
秒速5キロか、うん、やっぱこれは重力の大きさに比例して、重力がやっぱ大きい方が速いスピードが必要で、重力がちっちゃくなったらスピードもちっちゃくてもスピードが遅くても脱出できるっていうような考え方でいい？
基本的にはそうだね。
うーん、
その惑星の半径の大きさとか、
うんうんうん、
質量の大きさとか、まあ、いろいろあるんだけど、
へー、
基本的には軽い惑星から脱出するのは簡単。
まあ、重力にこう捕まっちゃうイメージなのかな。
そうそうそうそう、
でかい星だとか重い星だと、
うん、
これでさ、 光の速さでも脱出できないのがブラックホールってことだよね。
そうそう、まさにそう。そうだ ね、
そういうことだね。ブラックホールも重いというか、うん、重力がでかすぎて光のスピードでもしロケットが飛んでも出られないっていう意味だったよね、うん、ブラックホールなんか。
うん、そうだね。
おお、正解をいただきました、クトさんに。
はい、
はい、
で、うん、火星の重力と脱出速度が分かったところで、
はい、
次は火星の1日が何日、地球における何日なのか、時間かな、
1日の長さか、
1日の長さは、地球はまあ24時間でしょ、
うんうん、地球が1回転するのに、自転、するのに24時間だよね、
うん
うん、
厳密に言うと 23.9 時間なんだけど、
へえ、ずれてるじゃん、
うん、ちょっとずれてる。
ずれてて大丈夫なの、大丈夫なのってちょっと心配になっちゃったんだけど。
うん、大丈夫大丈夫、暦とか、そうそう、うん、ずれてて、そのウルー秒って時々あるじゃん、
うんうんうん、
そのウルー秒でそのちょっと短い分を
調整してる、
調整してるんだよね。
へー、まあ皆さん大丈夫です、明日からも24時間で生活していただいても大丈夫とのことです。大丈夫です、はい、23.9 時間だからとか考えなくて大丈夫です、うん、11時59分にはまだその日ですので大丈夫です。
はい、
はい、火星は、
で、そう、火星は 24.6 時間、
あ、ちょっと長いんだね、地球より。
うん、そう、これはね、
うん、
大して変わんないね、1時間の1日の長さは火星に行ってもあんまり変わんないっていうことだね。
本当だね、確かに24時間だし、そんなに変わ一緒ぐらいのイメージでいいのかな、大体、うん、ね、ちっちゃくなると早くなったりとかあるのかなと思ったけど意外と一緒でした。
うん、うん、だから火星に行っても体内時計はあんまり、うん、狂わなくて済むかもしれない、
うん、うーん、確かに、ちゃんと起きたら朝だし眠たくなるのが夜かもね、
うん、
じゃあ、はい、1日の長さはだいたい一緒っていうことですけど、1年は、うん、
1年は、
うん、
火星はね1年長いんだよね。
へー、地球は365日、まあたまにウルー年で6日になるけど、火星は、うん、
火星は687日。
ほー、長いね。
前回半径が、うん、そう、半径じゃないか、太陽から火星までの距離が、
うん、
地球の 1.5 倍だって言ってたじゃん。
うんうんうん。
公転、1年は火星が太陽の周りを一周する時間だから、
うんうん、
太陽から火星の距離が長い分だけ1年も長いんだよね。
うーん、回んなきゃ、なきゃいけない距離が長いもんね、地球よりね、
うんうんうん、
あのトラックで外側走ってるイメージだよね、
うん、
地球が一番内側のインコースを走ってて、うん、火星一番もっと遠いとこ走ってるのもね、なんかずるいなって見られてそうだね、火星から。地球がね、お前らはそりゃ楽だよなと。
うん、火星って、
うん、
自転軸が傾いてるから、
うん、
25度だったと思う。
へ、
地球はね 23.4 度とかって言われてるじゃん、
うんうんうん、でもあんまり変わんない感じだけど全然違うの、うん、その微妙な差が、
うん、同じくらいで傾いてるから、うん、火星にも季節があって、
へえ、
冬と夏だけじゃなくて四季があるようなイメージで季節変化も楽しめるから、そういう点では、
うん、
ちょっと
移住というか楽しい、
ま、うん、そう、1日の長さもあんまり変わんないし、
うんうん、
重力はちょっと軽くなるけど、
うん、
まあ、っていう感じかな。重力が軽くなったらどんどん骨とか弱っちゃうから、骨とか筋肉とかが弱っちゃうから、そういうのを考え出すと結構火星に暮らすな、現時点ではその重力だけちょっと厳しいかなっていう感じではあるけど、
へ、 じゃあ火星から、そうだよね、火星から地球に帰ってきた時に体すっごく重くなって立てなくなっちゃうとか、きっとそんな弊害はありますが、うん、火星に骨をうずめる気なら大丈夫ですね、うん、
大丈夫だね1日の長さと1年の長さと重力を見てきて、うん、なんとなく火星にまだワンチャン住めそうっていう感覚になったかもしれないんだけど、うんうん、
いや本当に、
うん、気温と気圧を聞いた瞬間、あ、うん、もうこれ火星は諦めた方がいいなっていう風に思うと思う。
え、ちょっとまだ夢見れるんじゃないんですかダメなのね、
うん、まず気温から、うん、そう発表するね、
はい、
地球の平均気温は、その1年を通して平均気温は、
うん、
15度ぐらいなのね。
だいたい夏冬とか全部、うん、地球の全地点を平均したらだいたい15度、まあ、うん、一番心地よく感じるぐらいの温度ですよね、
うん、で火星の平均気温、地表の平均気温は、
うんうん、
-65度、
-65度、おお、
うん、
諦めました。
はい死にますね、
はい、諦めました
うん、そうなんですよね。
さっき言ってたみたいに、冬とか夏とかそういう季節があって、うん、それを平均してもマイナス65度なんだ。
うん、そう。
いや、
後々話していくんだけど、うん、火星ってすごく温まりやすくって冷めやすい惑星で、
うんうん、
1日の気温の変化も大きいのね。1年の変化だけじゃなくて、
昼と夜とっていうこと？
そう、
うん、
昼砂漠とかって夜めっちゃ寒いけど、
うんうん、
昼灼熱じゃん、
うんうん、
それのすごいバージョンで。
すごいバージョンですか
そう、一番寒くて、うん、-140度、なんだけど昼間は30度まで気温が上がる。
うわ、それは無理だわ、
ね、
耐えられないわ。
でもその外気温と人間が心地よく生活していくまでのその温度を調節するのにすごいエネルギーが必要だし、
うんうん、
火星で暮らすのはかなり難しいよねっていうのがわかるよね。
確かに。しかも地球と同じほとんど24時間の中でそれだけ気温の変化があるって、もうなんて言うんでしょう、気温図がジェットコースターだね。
うん、本当に。
へえ。あ、さっき言ってた気圧は？
そう、気圧は、
うん、
あの地球って1013ヘクトパスカルとか聞いたことある、うんうん
うん、聞いたことある。
それがだいたい1気圧なんだけど、
はいはい、
それに対して火星の気圧は 0.006 気圧。
ちっちゃい。
うん、ちっちゃい、
気圧がちっちゃい。それはやっぱ重力がちっちゃいことにも関係してるんだよね、きっと。
そうだね、
うん、
関係してる部分はあって、
うんうん、
で気圧が小さいっていうことは、
うん、
大気が薄いってことなのね、
うん、空気が薄いんだ、うんうん、
そうそうそう、空気が薄くて、
うん、
で次回以降火星の大気がどんな風になってるかっていう話もしていくんだけど、
うん、
まあそもそも火星の大気を吸って人間は絶対に生きられないから、薄くても、大気が薄くても濃くてもあんまり関係はないかもしれないんだけど
いや、火星の大気の内訳が地球とは違うんであろうことが匂わされましたが、火星は 0.006 気圧、あの超高い山の上にいる感じなんだね、ずっと。
本当にね、
地球で
い
うとも
う気温が低くて気圧も低いと、
うん、
もちろんマイナス65度で、地表に、火星の表面に液体の水は絶対に存在できないじゃん。
あー、確かにそういうことになるんだね。うんうん、
うん、
あったとしても氷の状態、固体の状態ってことだね。
うん、
うん、
そう。で二酸化炭素、
うんうん、
二酸化炭素も 固体になっちゃう温度と気圧なのね。
へえ、そうなんだ。
そうだから、うん、火星で暮らすのはやっぱり厳しいと思うな私は。
厳しいと思うな、多分みんな思った今。
アメリカのスペース X っていう、うんうんうん、宇宙開発の民間企業があって、
はいはい、
そこの CEO だったかな、そこの代表 の人か
、
イーロン・マスクとかは火星に人類が移住するためのなんだろう、なんかそんな計画みたいなのを考えてたりするって言ってたりするけど、
うんうん、
無理だよね。死にたいのって思う私は。
お前はマイナス140度の夜でベッドで眠れると思っているのか。
そう
そうだね。しかもそれをもし人間に適する温度にしようと思ったら、まあ今の段階だとすごい、まあ電気なのかガスなのか分かんないけど、エネルギーがめちゃめちゃいりそうだね。なんか、
うん、
そうか。
地球でのエネルギー問題も解決してないのに、どうやって火星でエネルギーを節約するんだって思うよね。
うーん、
本当にもう、まあ、
そうか。なんか夢も希望もない。いや、まあ現実そうなんだもんね。
うん、
いや、よくあるよ、フィクションとかで火星に移住する話もあるし、うん、コロニーを作ってとか、もうガンダムとかの世界ですよ、うん、本当に、
うんうんうん、ガンダム好きだもんね。
そうなの、まあ、ジオン軍がいたのは好きだけどね、うん、火星か。
全然わかんない。
違ったらごめんなさい、ガンダムファンの皆さん、申し訳ございません。ファーストガンダムです、
うん、
へー、火星の、じゃあもうマットデイモンすごいね、オデッセイで。どうやってしのいでたの、うん、映画の中では。
その映画の中では、
うん、
多分詳しくは書かれてなかったと思うんだけど、
あ、
ものすごい多分性能の宇宙服と、ものすごい性能のシェルターだったんだと思うよ。うんうん、
そうか、じゃあやっぱ大人の事情で難しい、描写が難しい設定はきっとちょいとちょいと排除してたんでしょうね。
まあまあフィクションですから。
フィクションですから、そうですね、うん、じゃあ今回は前回に引き続き火星の情報を聞いてきましたが、重力は皆さん軽くなりますって、100キロの人も40キロになりますよ、うん、っていうことで、で1日の長さは地球と一緒ぐらいだったけど、1年はなんと687日、 HY もびっくりですよの687日、すごい長いですね、
うん、
でも驚くべきは気温、平均してもマイナス65度ということで、でも気温がすごく高低差があって、なかなか人間は住めないということが分かりました。なかなかハードモードな一日が待っていそうです。火星に住む方お気をつけあれ。ということで、はい、はい、今回はそんなところです。次回は、
次回は火星の大気の組成かな、
うん、
組成を話していこうと思います。組成っていうのはどんな元素があるかっていう話をしようかなと思います、うんうん、
はい、じゃあ火星にはどんな空気が満ちているのかという話を次はしていただきましょう、う
ん、ポッドキャストのサブスクリプション、番組公式ツイッターおよびインスタグラム、アットマークコペテンナイト COPETENNIGHT のフォローをよろしくお願いします。番組公式インスタグラムの方では各回の内容を分かりやすくまとめたレジュメをアップしていますので、ぜひご覧ください。そして番組へのご意見ご感想はツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。